坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。まあ誰でも一度くらいは漫画の中の恋愛を夢見たり主人公に恋をしたことがありませんか。まあ、でもまあね、それは漫画の世界であって現実はそう甘くはないものでね。さあ、そんな漫画大好き、二次元大好き、オタクな男の子と、三次元のリアルな、しかも超絶美少女が恋愛をしたらどうなってしまうのか、一緒にドキドキ、キュンキュン、懐かしくて甘酸っぱい恋愛気分をこの映画でぜひ味わってください。以前アニメ版をご紹介しましたが、いよいよ待望の実写化です。中条あやみさんと佐野勇斗くんという今注目の二人が共演です。今週金曜日9月14日から全国ロードショーとなります。映画 3D 彼女リアルガール。今週はこの作品のメガホンを取ったこの方にお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。映画監督花宇佐勉でございます。
はい、お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
3年ぶりのご登場です。
いやお久しぶりです。本当に
どんどんどんどん、
あ、ありがとうございます。覚えていただいて
、前回はヒロイン失格の時に来ていただきました
ですね。はい、
はい、英語の A と勉強の弁で、
そうなんです、
はい、花宇佐勉さんです。
はい、
1968年生まれで京都のご出身でいらっしゃいます。映画ハンサムスーツで初めて監督を務めて、他にも高校デビュー、池男子高校演劇部、貞子 3D、 トリガール、朝日奈、最近は、ドラマ駆け狂いなどヒット作を次々と手掛けていらっしゃるという。
お世話になっております。
その花宇監督の手掛ける恋愛映画ですけれども、はい、ティーンはもちろん大人までこう胸キュンなところがありますよね。とても評判がいいんですけども、何ですかね。
あんまりこう今キラキラ映画とかよく言うじゃないですか、はいはいはい、もうそれだけじゃないように作ろうというか、うん、やっぱり大人が見ても楽しめるようには作ろうっていうのはすごい意識して作ってるんですね、うん、だからそれはもうストーリーの作り方からキャラクターの作り方まで、やっぱり若い子だけっていうよりはもっと広い、うんうん、いろんな人に見てほしいっていうか。
日頃からご自身も恋愛体質とかそういうことは
確かに、はい、妄想家ですね。
ああ確かにそうなんだ、
はい、
恋愛体質というか妄想体質。
あの、もともとモテたくて映画監督になったんですけど、なんかこうあるじゃないですか、女優さんがこうちょっとわからないから教えてくださいみたいな、
ね、結構くっつく方も多いですよね。
あ、いらっしゃいますよ、ね、
いらっしゃいます。
一個もないんですけど未だに結構数取ったんですけどまだないんですけど。
そうだって奥さんいらっしゃるんです
よ、ね、まあそうですね、うん、ただこうなんかやっぱりこういう若い頃のことでも妄想というか、何ですかね、こいつらがこうなってこうなったらいいなとか、なんか勝手に思ったりしますね、うん、
やっぱりね、あの映像で表現される方ですから、いろいろと思い描かれるんですかね、普段から
思い描きますね、うん、日常でもそうやって、はい、なんかこうこれがこうなってこうなったらなんかグッとくるよねとか一人で言ったりしてますね。
変わってますよ。そんな花宇佐勉監督が今回手掛けた映画が 3D 彼女リアルガールということで、はいはい、これは七海真央原作、講談社月刊デザートに連載されていた人気コミックの実写化ということで、コミックスは累計145万部を突破しています、うんうん、なあ、リア充な生活を送る美少女と恋愛経験ゼロの二次元オタクという世界がもうかけ離れている二人が恋をするという非常にユニークな設定ですよね。
そうですね、はい、まあ、今流行りというかよく使うとヒエラルキーの差がある子ですよね、頂点と、
そうですね、
そう最下層みたいな風に、まあ、みんなが言って揶揄したりしてる
の、カーストがあって、
カーストがあってその上と下、はい、それがこうちょっとしたことからくっつくというかね、うん、一緒にいなきゃいけないことになってっていうお話なんで、うんうん、
はい、
それは結構面白いですよね。
ですよね、うん、だからってやっぱりちょっとどっかね、リアル感というかやっぱり説得力がないといけませんしね。
そうですね、そこは難しいんですね。
そんなんないよみたいに片付けられないところで、
うん、だから原作がすごいこうプロデューサーの方からこれやってみないかって言われた時から、うん、割とこう都合よくお話が進まないんですよ。人が人としてちゃんと生きてるっていうか、うんうん、例えば中条あやみちゃんがやった超絶美少女、
はい、
高校で一番だとかっていう子もちゃんとそのただただマネキンみたいに可愛いだけっつんじゃなくて、性格があって思いがあってとか、一番下にいるオタって呼ばれてる筒井くんっつうのも、うん、実はそのただただ下にいるんじゃなくてちゃんと思いがあって何か考えてて人間らしいとこがあって、それがこうお話し進めるために都合よく一緒にならないんですよね、うんうんうん、うまく一緒になって、うまく悩んで、うん、うまく離れてとかっていう、うんうんうん、なんかこう適当に物事が進まなくて、なんかすごい人間っぽかったので、それはすごいいい感じでしたね。
主人公の2人を演じるのは今もお名前が出ましたけども、はい、中条あやみさんと佐野勇斗くんという今最も旬な2人の共演ということになりますが、本当にね今もう大活躍というかこうわーっと上り調子な2人ですよね。でもこれ撮った時は1年前だそうですね。
そうですね、うん、だからちょうど1年前なんで、佐野くんとかは出始めたぞっていう感じで、うん、みんなが佐野というなかなかすげえのがいるぞってい う, こう噂になってる頃だったんで、ただただ撮りまくってる時期だったんですよ。忙しいだけの男っていうかおいおい佐野俺らに帰ってこねえぞみたいな、まだ出てこねえぞとか、佐野みたいな。これの前に、まあ、とある映画を佐野くんやってて、どこで撮ってたのかな、北海道かなんかかな。
じゃあとある映画です ね,
あ,
ですね、
あのとあるあ、ね、とあるなんかのなんかのなんとかみたいなやつ
の森の中
なんか、ね、なんかなんかそんななんか、
はい、きっと、
あ、わー帰ってこないみたいな、なんかそんなんです。いついつみたいな、スターかとか言ってい
やでもなんか、まあ、またおいおいお二人の話は伺っていきますけど、はじけててよかったですよね佐野さん、この映画の中で。
いや解放されてますよね本当に解放されてます、
そして今回はアニメーションとの融合というチャレンジもあったりしまして、はい、主人公のツッツンが夢中になるエゾミチというアニメのヒロイン魔法少女っていうのが、まあ、出てくるわけですけれども、これは声優は神田沙也加さんがなさっているということで、
はい、
さすがですっていう感じのね。
いやすごかったし ね,
ね
なんかこうやんごとなき人に会ったような気がして
わからないこともない、
そうなんですよ、
会ってないけどなんかそんな感じわかる。
こう結局映像ができてからしか撮らないじゃないですか、うんうん、お声を。でそれまではずっと仮でやり続けてたんですけど、もう異様に緊張してやっぱり、で会えないんで、もうなんだか頭の中でまた妄想がどんどんどんどんでかくなってほどんな人なんだとか。いやでもまあお会いすると本当丁寧で気さくでいい方なんですけど、会えないってそうなりますよね。ちょっとこう
へ、ね、まあ、そういったあの神田沙也加さんの、
はい、
お声にも注目をしていただきたいと思います。
ぜひぜひですね、ぜひ、
今週は作品の見どころや撮影のエピソードなどたっぷりとまだまだ伺っていきます。9月14日からいよいよ今週金曜日ですけどもから公開になります映画 3D 彼女リアルガール、ゲストは監督、花房勉さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
まずは映画 3D 彼女リアルガールのストーリーとキャストをご紹介していきたいと思います。完璧なルックスを持つ超絶美少女五十嵐いろは、まあ、男癖が悪いという噂もあるリア充な生活を送っています。このいろはを演じるのが中条あやみさんですね。シャネルのモデルをはじめ CM や女優としてマルチに活躍中、もう文句なしの超絶美少女ですね。
ですね、
ですね、
すごいっすよこれ。もう初めて会った時に、
はい、
部屋で待ってて入ってきたんですけど、はい、まあ本当よくできたフィギュアだなとか思って、もう一発好きになりますね。わーわーみたいな、あの本人座ってるじゃないですか、はい、自分があのいろいろ見たくてこう体を動かすとかこうサラウンドみたいな、わーみたいな、まあすごいですね。
はい、一方二次元を愛する超絶オタク、恋愛経験ゼロの高校生ツッツンこと筒井ひかり、部屋はアニメのフィギュアだらけです。特に大好きなのはアニメのヒロイン魔法少女エゾミチで、心の支えになっているということですね。このツッツンを演じるのは最近映画千早降る結びや羊と鋼の森など話題作への出演が続く佐野勇斗さんということで、ボーカルダンスユニットミルクのメンバーとしても活躍中という方なんですけども、佐野さんはどんな感じ。
佐野くんは面白いですよ本当に。
あ、面白いして
る、面白い、あのいい子なんですよ素直で、うん、何でもかんでもやりたがりっていうか。
あ、そんな感じ、
あの可愛いですよ。
そんなサラウンドで眺めたりはしない。
あ、全然しないです
全然
しないです、
まあ、そんな出会うはずのない2人の距離がひょんなことから近くなっていく。これはあのイロハが書店での万引きの濡れ衣を着せられて、それを助けたのがオタクのツツンだったということでね、
はい、そうですね。
で、まあ、それでちょっとこうイロハは突然告白を、ね、そうそう、興味を持っちゃって告るっていうことになるんですけども、はい、恋愛経験ゼロの彼にとっては新手のいじめかみたいな、
そうですね、
そういうふうに疑いながらも2人のぎこちない交際がスタートしていって、うん、さあ2人の恋愛の行方はどうなるのかというお話ということです。
ですね、
ねえ、まあ、中条さんさっきも出ましたけど、まあまあなんていうか、かわいい、まあ綺麗、まあかわいい、まあ、関西のご出身でした
っけ。そうなんですよ、
確かね、
このルックスで関西弁を操るんですよ、
うん卑怯ですよね。
卑怯
これ、
まあ、今回の出演者とほとんど誰ともやったことな、仕事したことなくて、はい、あの会った時に人見知りやんねんみたいなこと言うんですよお前ど俺が守ったろみたいな 任しとけっつって、
はい、でもこれ意外にあれですよ、出ずっぱりでいらっしゃいますけど、意外にそんなベラベラベラ喋る役ではないので、オタクではないので、非常に役としてはこれは難しい役だったみたいな、
ね、難しいですね。そうですね、だいたいそうやってこうルックスがいい超絶美少女とかっていう役って、うん、その客観的に見られて中身がなく見えるちゃうんですけど、うん、その少ないセリフで実はいろんなもん、うん、ただ美少女だなんとか、うん、学校で一番モテるとかって言われてるだけじゃないところをセリフ以外のところでやらなきゃいけないんで、それは多分彼女はすごい苦労してたと思う。
へえ、もうなんかほら教室に告白しに行くでしょ、
はい、
あの時のバサーっていうまつげのね、
もうね、
あの感じが、ね、うわーっていうい
やすごいっすよ、ね、本当。
そして、
はい、
佐野くんは
出た
オタク役
佐野、
もう面白かったですね。
なんかお会いした時すぐ言っていただきましたね。
そう監督今日いらしていただいた時に、まあ本当に面白かったっつって、うん、もうこの佐野くんのオタクっぷりにもう目が離せなかったですもん、はい、絶妙だった。彼自体はオタクっぽい要素あるんですか？
自分ではあるって言うんですよ、
うん、
そのアニメとかも好きで、
うんうん、
で、お、そうなんつって、アニメ何が好きっつって、ドラゴンボールっつって、それど真ん中やんけっつってちょっと待てっつって、ないやろとかっつって、
オタじゃないオタじゃないみたいな、
なんかただ緊張しいなのかな、なんかよくわかんないですけど、うん、こう挙取る感じはすごい、うん、この筒に近いというか、
うん、
なんかすぐね言葉同じこと返したりするんですよ。例えばこうもうちょっとコンパクトにやろうかって、コンパクトコンパクトコンパクトとか、なんか
ありますね。そう、ありますね。
あのね、それをお前つつんじゃないからやらなくていいのにつっても、普段からみんな出演者で喋ってる時もすごい何回もリピートするんです。
あ、じゃあちょっとあるん
ですね。ちょっと入ってるかもしれない
ですね。ちょっと入ってますよね。
そうですね。
あ、なんだろう、例えばセリ言いそうなことっていうのはオタクの人ってわーって言うじゃないですか、
はいはい、
全部自分のなんかなんていうんですかね。
そうです、言いたいことを、自分の情報を一気にワッと出したくなるんですよ。
全部こう完結しちゃうとか、そうなんですよ。
でそこに漏れなく全部言おうとするので、
うんうん、
相手がどのぐらいかとか気にせず言うので、うんうん、でそれは佐野くんに、うん、基本は自分が言いたいことをバッと言った時は超絶早口で、うん、一つも聞き漏らさない滑舌で、
うんうん、
やってくれって、ワンカットで
って。確かにあれちょっと滑舌悪いとも
う全く
お話にならないですよね。
そうなんですよ。それはね相当苦労してました。
うーん、でこの2人の恋愛にはミッションがありまして、送り迎えをすること、守ること、一緒にご飯をすること、デートをすること、プレゼントすること、チューと、
うーん、
まあ、それぞれのシーンも注目ですね、これね。
そうですね、ミッションっていう風につけて、
はい、捉えるわけですよね。
そうなんですよね。だから佐野くんやるツッツンツーのは、俺がこんな女の子と付き合えるわけないって思ってるから、もう絶対いじめじゃねえかとか思ってるんで、
うんうんうん
いつ終わるんだとか思ってるんで、もうとりあえずこれ全部クリアしたらいいんだって。でもなんかこう勝手にデートするっていうより、ミッションって決まってると可愛いかなっていうのがすごいあったんですよね。やらなきゃいけないとか叶えなきゃいけないっていうのが一つ一つあるって、なんかいいなと思ってて、うんうんうん、言われたいだろうなと思って、僕も言われたいなと思って、なんかしなきゃいけないって言われた方が実はこう動きやすいんだろうな、こういう奥手の子というか動けない子は。
そうですよね、うん、きっとね。だから初めてできるというか、それミッションなんだって割り切って初めてできる。
そうなん
ですよ、割り切ってっていうのかなんていうかね。
そうなんですよね、
うん、はい、っていう見せ場もありますので。
そうですね、
ぜひでございます。まあぜひ恋愛中の人もそうでない人もときめくこと間違いなしということで、誰かとひょっとしたら恋をしたくなるかもしれませんよ。いよいよ今週金曜日から公開になります映画 3D 彼女リアルガール、明日もまだまだ見どころに迫ります。ゲストは監督の花房勉さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今回は2つの挑戦があったというふうにお聞きしています。まあ、1つは何といっても実写映画とアニメーションの融合ということで、これつつんことつついひかりの心の支えでもある、大好きなアニメのヒロイン、魔法少女エゾミチ。これエゾミチというのは青いこうロングヘアですかね。
そうですね、こうツインテールの
ツインテールになってて、
はい、
三等身ほどかな。
そうです ね、変幻自在なんですけどね。
あそうなんか
4.5 から二等身まで変幻自在です。
だいたいギュッとしてるんですね。
そうですね、
まあ、そうですね、はい、言っても 4.5 なんですね。
そうですね、
はい、まあ、可愛いんだけども腹黒いキャラクターというのかなというか、
うん、
はい、ダベサーという口調で話すという、
ダベサーですね、
ダベサーですね、
はい、
でこの声優を務めるのが神田沙也加さんということで、
いやありがとうございます、
すごい本当に素晴らしい
、
ね、
やっぱりこう後からアニメーション作るので本当にこれがツッツンと一緒に、ツッツン、あの佐野くん演じるツッツンと一緒に喋って見えるのかとか、大体、うん、こう実写とアニメーションの融合ってなんかこう僕の記憶の限りあんまりうまくいったのが、
日本では少ないでしょ、や
っぱ少ないです ね、危ない橋と呼ばれてる
それをお前は渡ったかみたいな、
そうですそうですそうです、これはもう渡らざるを得ないので渡ってみたんですけど、やっぱり神田さんで声入れた瞬間にやっぱりバッと変わりましたよね、
は
あ、あーよかったっていうか、
へー、
はい、なんか本当命入るってこういうことだなっていうか、
うん、はあ、そうですか、まあだから妄想ですよね、
妄想ですね、
佐野くんの妄想になるんだけど、いつも自分の心の支えで時間にこう飛んできたりするっていう感じなんだけど、ね、何の違和感もない
ですよね、ないでしょ、ないんですよね、あの僕らもこう独り言の時に人格が2人いたりする時あるじゃないですか、うんうんうん、うわこれまずいな、いやでもちょっと待ってとか、
うんうんうん、
でその時こう実は上司もあるみたいで、うんうん、だから実はツッツンっていう主人公のもう一人やったりもするんですよね、
なるほどね、そうですね、
いやあれはでも危ない橋渡ってよかったと思います
、ね、そしてもう一つの挑戦が映画のクライマックスともいえるハロウィンのシーンということで、
そうだ大変でした、いやいやもう大変で、
大変だったわ、
はい大変でしたね、あれは大変でした、
相当だって相当な人数もいらっしゃいますし、
そうですね、
あのメイクとかも大変だし、
いやそうなんすよ、だからあれ、
夜に、
夜だけで
夜中に撮影して、
そうですね、日が暮れてから明けるまでっていうのを 3,4 日間ぐらい200人とか150人とか呼んで、もうびっくりしますよ、あのハロウィンとは関係ないんだけど雰囲気のあのメキシコのあの
死者の、はいはい、なんか死者の祭り的な感じですよね、骸骨、
レイオブザデッドのやつですよね、はいはい、あれとかも入れたりしたんで、それをみんなエキストラの人とかダンサーの人とかにするんで、メイクが30人っていう、
来たね、
すごいですね、
集まったね、
ガンガン塗っていくっていうい
いですね
それを 3,4 日間やりましたかね、
だからハロウィンって言ってもそのみんながあのいろんなさまざまな仮装して別にスーパーマンがいるとかそういうんじゃなくて、本当にそのメキシコ の、
あ
の
イメージ、レオブザデッドとか行くと
イメージとして
はカボチャとか、そう統一したかったんですよね、
で皆さんちゃんとした、
そうです、フォーマルにしようって、
それでダンスを繰り広げるっていう、
そうですそうです、でもその場で全員に教えてもらうっていうか、来た人来た人に、
あ振り付けの方がいらして、
そう振り付け家業エアマンってなかなかすごい男がいるんですけど、うん、
是が非でも監督がもうやりたいと、
そうですね、やっぱり少しこう蝦夷道とか出てきたり、うん、まあファンタジーとまでは言わないですけど、その青春の時の楽しい時のなんつうのかな、こう夢みたいな世界というか、うん、その時の終焉とか転換期に使いたかったんで、うん、なんか一番いいのをやろうと思ったらだんだん規模がでかくなり、いやー大変でしたねもう本当泣きそうになりました、今思い出したくなかったぐらいな
すいません、もう忘れてたのに、
いい、
そしてロマンティックなシーンは他にもありまして、あのキャンプに行くんだけど、キャンプでの2人が公園でホタルに囲まれるシーンがあってね、
はい、はい、そうですね、
すごい好きでしたね、
あれはね、そうできたのはいいんですけどね、あそこはもうあのちょっとこう清流があるとことか、ちょっと沼っぽいとこなんですけど、はいはい、やったはいいんですけど、もうすごい静かに喋ってロマンチックなシーンじゃないですか、うんうん、もう現場はねものすごいあのウシガエルがいっぱいいるところで、
本当、
いやそうなんですよ、ウシガエルがすげえ多いとこで、ロマンチックな会話を一つ一つ言うんですよね、なんで私のことを好きになったのなんてことを言うと、べー俺の方が分かんねえよべーもうみんなこう撮りながら長いシーンなんで、あのみんなどっちかというと芝居見るより泣くな牛がいるとか、
もう念じるわけ
です、そうです、セリフの間に入ったから大丈夫だろうとかどっちかというとこう牛がいる街の牛がいる意識で非常に大事なシーンなんですけど、
映画の音声さんってやっぱりもうちょっとした音にもね、
いやそうです、
すごい敏感でしょ、
そうですね、
もう激怒されてたでしょうね、牛ガエルに、
それ面白いですけど、撮影の時に本番前に別にあの駆除とか全くしないんですよね、うんうんうん、 ただ周りの方で水の方水面とかパチパチ叩くと、はい、やっぱり警戒して一瞬黙るんですよ。でパチパチ叩いて、うん、よしよしよしっつってよいスタートっつって、でまた僕が長く撮るんで、うん、後半いいとこになったぐらいからベーッさあそろそろここ一番盛り上がりとこベよくあの二人集中してやってたなとか、
牛ガエルがいたのかそこ、そホタルだけにね気を取られてましたけども、
そうなん
ですよ、そうだ自然だからな、いろいろいるわねと、ね、まあまあこの辺りの他のロケーションの話はまたしっかりと、はい、伺いたいと思いますけども、
まだあります。
二人の恋愛を盛り上げるさまざまなシーンが満載、見逃さないでいてください。いよいよあさってから公開になります映画 3D 彼女リアルガール、明日は魅力的なキャストについて伺います。ゲストは映画監督の花房勉さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあラブコメディということで胸キュンも大事なんですが、コメディの面白さも本当に絶妙というか楽しい作品でした。撮影中はあの声が入ってしまうんではないか、自分の声が入ってしまうのではないかと心配されるほど監督ももう大笑いしていたっていうふうに聞いたんですけども
笑ってからカットですね僕基本姿勢はなんかやってあはは、カットって
それぐらいもう楽しかったっていうかね。
いや面白かったですね。
結構あの若い人たち、あの学生さんたちが、うん、役の人たちが多いから、うん、そこでどうぞ好きにっていうかアドリブみたいな感じも結構お任せになってたみたいですもんね。
そうですね、みんなやっぱり仲間の話なんでこれ、うん、あの2人のラブストーリーでもあるんですけど、やっぱり仲間っつのをちゃんとやろうと思って、はい、最初からすっげえみんな仲良くやってくれっつって、うんうん、やったらもう仲良くなりすぎちゃって、うん、うるさくてでもその分お前がこれやるんだったら私これやるとか、ほうほう、なんかこういろいろやってたんで、すごい楽しかったですね。
あ、そうなんだ。もう主人公を取り巻くキャストを今日はご紹介したいんですけども、はいはい、俺様系イケメン高梨光也を清水博也さん、
はい、
はい、ちょっといつもとは違うからちょっとびっくり、こんな一面もあるのか。
そう、清水くんはチャラめで、
ね、はい、今日超チャラめな感じで。
そうなんですよ、
まあ、あの清水くんといえばね、清水博也さんといえば、うん、映画乾きですとかもう全然違う役ですもんね。
全然違いましたね。
繊細な、ね、そうですね、で千早フルなんかも出てらっしゃいますけども、ね、ライバル校のね、そうそう、クールなキャプテンみたいな感じですけども、非常にこういう三枚目役っていうのはかっこいい役なんだけど、うん、三枚目っていう、
そうですね、うん、アイデアマンというか、うん、彼もいろいろ練ってきてて、うん、まあまあなんかこう
あれですよね。でもなんかあのひどい顔ので出てくる登場するあれはないんじゃないのっていう、ね、思ったりもしましたけども、あれ全然平気で、ああいうことも、
あ、もう全然楽しそうにやってましたね。
なんか演技に対しても非常に真摯な感じがありますもん
ね。ありますね。あのすごい相談してくれたりとか、うん、なんか割と作品全体として俺はこうやった方がいいっていうアイデアを出してくれたりして、うんうん、その時まだ10代だったのか、マジかみたいな。
99年生まれ、
おまだ10代ですかこれ。あの時は 18? マジで。いや、なかなかの天才っぷりでしたね、
はい、清水博也さんです、はい、そしてツッツンの恋愛インストラクター石野有沙を常松ゆりさん、
はい、
これ映画散歩する侵略者とか見てるんですけども、
うん、
なんていうか あこういう感じも常松さんあるのっていうか、これまたちょっと私はびっくりしたんですけど、
めっちゃくちゃ可愛いんですよ。
うーん、
本当に場が明るくなるっていうか、いっぱいずっと喋ってるんですよ。でなんかそのもともともそういうキャラクターというか、こういう子がいるからやっぱりいろんな価値観の違う人が一緒になれるってしたくて、うんうん、だからもともと本人もなんていうのかな、うん、本当分け隔てのない、あ、どっちかというと僕これが近いと思いますよ。
あ、そうか。だから散歩するの方だったりするとちょっと、まあ、宇宙人の役だったりもするんですけど、うんうん、結構ね、なんていうかカリスマ的な、
そうですね、
的な少女っていう感じがあったんで、ね、いやこういうなんていうかいい お姉ちゃんな感じの、
そうですね、
チャキチャキしたお姉ちゃんみたいな感じっていうのもありなんだなと思って、そうですね、面白いなと思って拝見してました。そしてツッツンの後輩でアニメオタク綾戸澄江を上白石萌歌さん、
萌歌ちゃんが、
萌歌ちゃん
こんなんやるの初めてっつってました。
モカちゃんのオタクっぷりもすごい板についてましたよね。
すごいですよね、あの綺麗な声で挙動るっていう、
学校の中 あのなんか演芸部みたいな、
そうですね、
あそこで、ね、佐野くんと出会うシーンとか、まあすごいですよね。
まあ挙動るのは上手でしたね、うん、でせっ かくこんな可愛いのにあのスカート履いてその下ジャージ履かしてるん
ですよ、ね、っていう。そうでしたね。そんな役でしたね。
モカちゃんも可愛いですね。
でもね、本当に今未来のくんちゃんの役とかね、声でやってらしたりとか、羊と鋼の森なんかお姉ちゃんと一緒に出てる大活躍でね、え1年前だとまだそんなにあれだったんじゃないですか。
そうです ね、ちょうどだからそうやって出てる頃だったんで。
そうかそうか、うん、そしてツツンのお宅仲間で猫耳をいつもつけてます、はい、伊藤優斗を演じている雄太郎さん。
雄太郎くん、
はい、映画初出演なんだそうですね。
そうですね、映像周りですらほとんどなかったんじゃないですかね。だから一人だけ一緒にマンツーでしばらく一緒に練習してて。
あ、そうですか、う
ん、でもすごいなんていうんですかね、根性あるんですよね。ずっと付き合うっていうか、自分からもじゃあ2人でやるって言ったらやるし、でそれ録音してもう一回聞き直して現場来たりとか、うん、多分こんだけのメンバーの中の仲間なんで相当緊張してたはずなんですけど、
そういう感じ全然見えなかった
ですよね。見えないですよね、
うん、
でもやっぱり今っぽいいい子ですよ、
はい、ね、このツッツンといつもいて、その掛け合いがもうオタクっぷりがやっぱりね炸裂していて、それもね見せ場。
そうですね、
見せ場というか最大の見せ場としてはやっぱり告白シーンが、
あー彼のね、はい、そうなんですよ、かっこいいですよね、
うん、
あれはすっごいやりたかったところで。
あれは何ですか、原作にはない。
ないです。
あ、
結構その映画の2時間の中に原作の良さを入れていこうとした時にどうしても流れがうまくいかないところが一つあって、そこはすごい解決しなかったんですけど、うん、とあるね伊藤くんが告白するというシーンでが発明できて、やっと映画としてこう気持ちよく流れるようになったっていうか、うん、やっぱり単純に原作ギュッて偏せるだけじゃどうしても映画のリズムにはならないので、
う
ん、あれができた時は結構高野くんとかプロデューサーチームと作った時に、はいはい、あーやったやったって感じでした。これだっつって、
なんかキュンと可愛い。
そうですね、
役でずっと来てるんですけど、最大の見せ
場。そうなんですよ、実は男気
っていうところをぜひ ね皆さんにも見ていただきたいけど、撫で方ですよね関係ないけど、
あ、もう肩見たことないですねやつのね。そうですね、
シューってなっててね、こうやって上げていくだけでもなかなかね、皆
さん。本当ですね、いっぱいありますね。
ねえ、そうなんですよ。
濃いですね。
濃いですね。
そうですね、
主人公だけでなく登場人物の誰かに自分を重ねて見てしまう人もいるかもしれません、うん、いよいよ明日公開になります映画 3D 彼女リアルガール。ゲストは映画監督の花房勉さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、まだまだ語り尽くせない魅力が満載の映画なんですけれども、もう撮影は自然との戦いだったっていうのが、
ね、そうですね、
水海の時にもウシガエルの話をして
くれました。あ、そうですね、米話をしましたが、は
い、他にもなんかちょっと悩まされた。
そうですね、はい、動物がクライマックスでこうハロウィンつってのシーンがあるんですけど、夜のつくばなんですけど、はい、まあ、まず夏、真夏に撮ってたんで日中はセミが鳴いてるんですよ、
うん、
でセミが鳴いててもう大事なこうキーになるセリフがなかなか取れないけど、はい、まあ夜だし泣き止むだろうって、あ、なんとか取れるだろうと思ったら、うん、そこムクドリの帰ってくる場所で、
はい、
さあ日が暮れてきたっつってさあ取れるぞっつったら、あれすごいっすよ、1万羽ぐらいいるんじゃないですか。ギャギャギャギャって遠くの空から聞こえてきて、ギャギャギャギャギャギャッってこう絨毯みたいなのが空にわーってギャギャギャギャッって、でもうそこにあるその僕らが通るスペースの周りにある木全部に止まるんですよ。でギャギャギャギャギャギャギャギャッって、そんなとこでラブストーリー撮れないじゃないですか。ギャギャギャギャギャッって、
そういう習性なの、ムクドリって。
そうなんですよ、でそれが嫌う音がやっぱりあんまり集まると、
ムクドリが嫌いな音があるんですか。
そう、それが天敵の何の鳥か分かんないですけど、
あ、鳥なんだ、
ギャーギャーみたいな声があってそれを録音部が、うん、町が流しての録音してリピートして流すんですよ。
ああ、そこで拾ってきたやつを。
そう、スピーカーなんか置いて、
あれ行ったらどっか行くだろうっつって、
そうだ、止まんないんですよねしばらくは、
はい、
まだ、あ、これなんか天敵だっつって、
天敵がいると。
そうで、そのうち戻ってこなくなったりして別の場所に帰ったりして、
あ、効果的じゃないですか、
っっ、うん、よしっつって、で夜ナイトシーンなんでライトバーッと焚くと、うん、ライト焚いたら昼間になったと勘違いしたらセミが鳴き出すっていう。
嘘、本当。あ、そうですか。
そうでしたね、
セミが勘違いすんだ。
そうです、だからもう一回も静かな時なかったです そこでよくこ の, あの中条あやみちゃんと佐野くんはよくあんな泣いたりね、そう、
まあ、そんなロマンティックな ラブコメディ作品 3D 彼女リアルガールですけども、はい、本当に最後まで見逃せません。主題歌恋愛ソングのカリスマ西野カナさんの書き下ろしとなっています。まあ、作品をご覧になってなんかね、西野さんが何度も泣いたりキュンとしたり心を動かされて大変お忙しかったそうなんですけども、じゃあやりましょうかってことで、
すごい、ありがとうございます、
ね、でこれそしてできた作品がベッドタイムストーリーという曲です。はい、昔々あるところにっていうねフレーズがあったりもしますけど、
そうなんですよ ね, ねなんかこう
やっぱり西野さんってうまいうまいですよ、
ね、お上手ですよね。だから見ていただいて恋愛ラブソングっていうのが来るんだと思ったら、もう本当なんか大河ラブソングみたいになってて、うん、おとぎ話になってるんですけど、ちょっとグッときましたね。で珍しくこう、はい、おとぎ話っぽく語ってるんですけど、うん、少しこう男の子目線でしばらく歌詞が続いたりするんですよ。はい、だから西野さんってやっぱり女性の気持ちとか気分とかが多い中で、なんかあ男の子っぽい気分なんだっていう軸で、うん、あの歌詞が進んでいったりして、うんうんうん、それがすごいあの新鮮で、
はい、そしてその主題歌とともに流れるエンドロールにも監督のこだわりがございます。
あ、そうですね、はい、あの中で蝦夷道っていうアニメーションが出てくるんですけれども、そのアニメーションの中に今回出てきた主人公たち登場人物たちが、うん、今度はアニメの中入ったみたいな、
アニメになって出てくる、
そうですね、はい、そこもまあちょっと楽しみにしてもらえれば、かわいいんで、
あ、かわいい、
はい、
じゃあその主題歌お送りしましょうかね。監督から曲紹介していただいてもいいですか。
そうですね、映画 3D 彼女リアルガールの、主題歌でございます。西野カナさんが大河恋愛ソングみたいな感じで歌っていただいております。ベッドタイムストーリーです。
この映画の主題歌西野カナベッドタイムストーリーを聞いていただいているところです。いよいよ本日公開となります映画 3D 彼女リアルガール、他に言い残したことはございませんか。
いやぜひいろんな人に見ていただきたいなと思って、はい、なんかこう価値観の違う人の話なんですよね。その人たちがどうやってみんな恋をしたり仲間になったりっていうお話なんで、全然若い人たちじゃなくてもみんな見れると思うんで、
はい、
なんかこう力入れて作りました。見てほしいですね。
あとそうそう、なんかヒロイン資格の時もそうでしたけども、はい、結構衣装にこだわりが監督の映画の場合はあるじゃないですか。今回もその制服にもこだわりが、
これヒロイン資格と同じ浜井さんって、うん、あのスタイリストの人なんですけど、もう私はちゃんとやりたいっつって、このイロハのスカートのチェックで日本にいい生地ないっつって、イギリスかどっかから輸入してるんですよ。
これ
記事頼むからとかっつって、えっつって、まだロケ地もまだ
決まってないのに、
まだなんか俺もどう撮ろうかって考えてる最中から、イロハのスカートは決まってるって
スカートありきみたいな、
はいはい、スカート軸で他ができていくっていうか、できていくみたいな、そうですね、
付けが、
はい、
そのスカートにも注目をぜひしていただきたいっていう、はい、まあ、見どころいろいろもうたっぷりでございます、
はい、
ぜひ劇場の大きなスクリーンで胸キュン、そして泣いて笑って楽しんでください。映画 3D 彼女リアルガール、ゲストは花房勉監督でした。1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。